本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
本日は第68回目ですね。さっき実はファミレス映画館じゃなくて三平映画館の
収録をね、一度はなくなっていた三平映画館が、
まあ、今タイトルが変わってファミレス映画館になってるんですよ。
それを、
はい、
なんか一回だけ特別編で、
そうですね、いつも川崎隆夫さんと映画を見た後に感想を話していた林屋で録音しました。新宿とても美味しいお店ですので、ぜひ皆様足を運びください。
今日はね、朝からね、
はいはい、
カメラを止めるのを見てきたんです、
ね、そうですね、まあ、その模様は多分ね、この回の前半にバチってくっつけて編集しようと思ってますので。
なるほど、そうでございますか。
というわけでね、カメラを止めるのはとても面白かったですね。
よかった。ただなんか、はい、たまに会わない人が99%の人は面白がるけど、
うん、
ごくたまに会わない人がいるみたいだから、
うん、
小泉さんがそれだったらどうしようと思ってました。
あ、
正直僕はこの映画がつまらない人とは相性が合わないんじゃないかと思ってしまうぐらい。
ああ、じゃあもうあれですね、本当雑談ラジオの存亡がかかってた
んですよ。
よかったですよ。
なんかちょっとタイムラインでね、その全体のネタバレ的な情報を知ってから見てしまったから、すごく辛かったって人がいて、ああ気の毒なことをしたっていうか、本当に情報なく見た方が面白い映画で、
そうですね。
でもまあ、そのさっきのファミレス映画館じゃないや三平映画館は、
はい、
ちょっとはネタバレに触れてますけど、割とそれ聞いても大丈夫だと思うな。
そうですね。
そんなに気づかないと思う。
そんなに重要なところには仕掛けには触れてないですよ。
だから普通に見てると、うん、あのこと言ってたんだなってことは後では思うけど、
うん、
しらけたりはしないと思うから。ただどうしても勘のいい人とかもいるから、
はい、
できれば何も聞かずに見た方がいいんだけど、とりあえず聞いてもそんなに問題はない仕上がりになりましたね。
そうです。ただね、はい、その後の食事で僕はビールを頼んだら、それが食事中に出てこなかったというショッキングな出来事があったので、今、サントリーの金麦を飲みながら、こんなことは普段しないんですけど、
はい、
あまりに悔しかったので、
ちょっと
させていただいて。
アルコールが入ってると
か、ね、そうですね。いつもと調子が違うかもしれません。
はい。最近どうなんですか、小泉さんは。
あ、僕はですね、それでね、未来の未来を見たんですよ。
未来の未来をね、
細田監督の。ちょっとね、僕はもともと細田監督のアニメがあんまり好きじゃなくて、
はい、
でもたまたま見るつもりもなく見た、狼子供と雨と雪が霧島部活やめろってよ池袋で見ようとしたら満席で入れなかったんですよ。で、漫画教室の生徒さんと一緒に見ようとしてて、でしょうがないから見た狼子供雨と雪が結構面白かったので、
はい、
あ、細田監督も素敵な映画撮るじゃないかと思って、はい、その後見た化け物の子とかはあんまり面白くなくて、
はい、
あ、やっぱ時々だなみたいに思ってて、
はい、
で未来の未来見たらさっぱり面白くなかったところか、ちょっと辛かったんですよね。
なんかさっきの三平映画館でも、楽しい映画の話をすればいいのに、それに控えあの映画はって言ってつい悪口になっちゃってね。
まあ、細田監督のね、何が嫌かって、まあ、最初に見たのが時をかける少女ですよ、
はい、
で時をかける少女のもうね、ヒロインと登場人物の感じがそもそも嫌なんですよ。
なんでしょうね。
あのね、自転車を二人乗りして、なんかもうなんだったら、今日授業あるけどその前に一発やってこっか、みたいな、そういう雰囲気が、もう違うだろうって思って。
童貞の敵ってことですか？
まあそういうことですね。なんか余裕で俺たちやっちゃってるけど、みたいな雰囲気じゃないですか。
結構あの監督はそういう人なんですか？
知らないですけど、あのシーンはそうだった、登場人物の配置はそうだったんですよ。
まあね、僕も好きじゃないんですけどね、あの映画。
でね、うん、中でも一番嫌いだったのが、なんか肝歌み みたいなやつが、ぶち切れて放射器を撒くっていう場面が、本当に見ても、はい、見ていられないぐらいなんか嫌で、
はい、
それは何かっていうと、こういうダサい、しょうもないやつは、こういう悲惨な目にあって、当然だよねって感じがすごいするんですよ、考えとして。
うん、いじめられる形になる人が出てくるんですよね、
うん、
時をかける少女。
そう。
それで何度時かけてもそのいじめられてる人のことは顧みないんですよね。
そうです、そうです。
あれはやっぱり見てて気になりますよね、うん、あのいじめられてる人どうなんだろうと思って見てるとそっちに感情移入してるから、
うん
うん、ずっとそのまま放置ですよ。
そうなんだから、ああいう人はもう踏みつけられて当然みたいな感じがそこの監督が抱いてるんだっていうのをあそこで僕は理解したんですよ。
まあでもアニメのファンの方なんてさ、その結構どっちかというと踏みつけられる側
に
ね。
その通りなんです。それで ね、俺はそれを新潟のキモータみたいな連中と一緒に見に行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら連中はこともあろうにとっても面白かったって大満足してるんですよ。
あ、まあそっちに感情移入しないで自分をもうイケてる側の方に感
情移入。お前はあいつだぞって、ああいう風に描かれてるのになんで分かんないんだよって。もうね、
まあね、
もうだからでもそこがね、細田監督がヒットメーカー足らんとするところですよ。そういう連中にも違う、無様な連中は無様なやつだ、俺とは関係ないって思わせる魔力を描いて持ってるんですよ。
なるほどね。僕はあの監督って2本しか見てなくて、時をかける少女のアニメ版と、あとほらサマーウォーズですよ、
はい、
サマーウォーズってさ、
うん、
やっぱ変な映画で、まあ、ご都合主義の塊なの。だからその、うん、まずトラブルが起こるのもそのある一家のせいだし、
うん、
そのトラブルを解消したところで一家の問題なのね、なおかつそのおばあちゃんがすごい有力者のコネがすごくあって、うん、あっという間に解決したりとか、一番僕が嫌だったのは夏木さんっていう、夏木先輩っていうヒロインがちっとも素敵じゃなくて、はい、計算高くて嫌な人なの。
あの花札する人ですよね。
なんでこんな計算高い人に主人公は惹かれたんだろうと思ってしまって、
まあ、主人公も数学の天才なんですよね。
なんかでも全然ピンとこなかったし、あと僕、うん、画面の中で物がバーンってぶつかったりとかするのが苦手で、
うん、
多分それみんな気持ちいいからわざとアニメなんかバーンってぶつかるんでしょうけど、
うん、
いちいちぶつかるの、あの人のアニメ、またぶつかった、またぶつかったって感じで、もうほんとイライラしました。
そうか、
うん、合わなかったですね。
そうですね。
であとその妙にいろんな体型の人が体育会系も出てきたりとかするんだけど、一個一個がステロタイプで、
うん、
この人は体育会系のステロタイプ、
うん、
この人はオタクのステロタイプって感じで、なんかね乗れなくて、だから何度勧められても、うん、他の作品も面白いよって言われるんですけど、
未来の未来はまさにその通りで、4歳児が4歳児としてステレオタイプでしか描かれてないんですよ。だから細田監督はね、僕ね2歳だか何歳だかよく分かんないで見て、後で4歳だって分かって、
うん、
でも細田監督お子さん2人いらっしゃるんですよ、
うんうん、
ですっごい作品には家族や子供に対する気持ちを大切に思ってますよっていうのをすごい描いてるし込めてはあるとは思うんだけど、
うん、
多分ね全く育児してないんですよ。おむつも交換したことないんじゃないですか、うんちとか、
うん、
だから0歳児よだれも垂らさないし、だから4歳児でおむつしてるかどうか、うちの子なんか寝るときはおむつで昼間はパンツですけど、昼間おむつしないでお昼寝するとおしっこ漏らしたりしますよ。
なんかつまり子供がいる側からしても、
うん、
ないよっていう描写だってことですか？
ない、うん、だからね子供を本当に見てんのかっていう感じがしかしなかった。見たことねえだろ
う、
見てもねえのにさ、イクメン気取りで作ってんじゃねえよ。
まあねそこまで言うのですかでも何、いいとこはないんですか？
いいところはねちょっとなくはないですけど、まあお話もねあんま面白くないんですよ。なんかファミリーヒストリーみたいな感じ。
まあでも人気があるから次々新作が出るんですよね。
そうですね。
そうですか。
なんかね子供が4歳児なんだけど、
うん、
4歳児を描くにしたら無意識の部分を描かなすぎ、 なんか全部辻褄を合わせにいってる、ちゃんと
大人の理屈で
会話が成り立つ感じでしか描かれてない。
確かに子供ってもっと大人の思いとならないですもんね。
うん、でも本人も混乱してる部分がいっぱいあるんですよ。
そうですよね。小泉さんのだから育児日記とか読むとすごくそういうのがリアルだから、
はい、
まあそのそういうことには興味ないのかもしれませんね。
うん、近くに接してないから分かんないと。でも本当アニメ作るって大変なことだから、うん、育児の時間なんか取れっこないっていうのはしょうがないと思うんですよ。だから背伸びすんじゃねえよってことですよ。
今青木玲香さんっていうプロニュースの方が、はい、細田監督に対する小泉さんの怒りが分かりやすすぎるとコメントくださいましたよ。
童貞のあたりかな。
あと一条さんっていう、はい、あのアニメ好きの方が、一条のぞむさんっていうのかな、
はい、
一条のぞみさんかな、アニメ好きですが面白くはないですね。まあ主題歌好きだったり映画が好きなんで見ましたがって、
僕はね山下達郎もねなんかちょっと嫌になるくらい嫌でしたよ。
そこまでですか。
うん、なんかあの本当にね全部いいもん、上等な上質な家で上質な暮らしをしてますよって映画なんですよ。上質な一家で上質な家系で先祖もみんな上質ですっていう部分で山下達郎をかけられるとああ上質ですねって感じです
ごいな。そこまで嫌いですか。
ちょっとダメでしたね。
そうか、
なんか4歳児をなんかに憎しみすら抱きかねない気持ちで見させられたってことで、
僕が見たツイートで辛辣だったのは、はい、あの子供が可愛すぎて子供のホームビデオになってるっていう辛辣な感想をツイートで見たんですけど、
うんうんうん、
ホームビデオにもなってないってことですか。
だって子供じゃないもん。子供みたいなふりをしてる変なやつですよ。
あ、なるほどね。え、未来くんっていうの。
うん、うん、未来は妹。
あ、妹が
0歳。
なんかそれあの予告編で見ちゃったんだけど、お兄さんなの、弟、
妹。あ、主人公はお兄さ ん,
お兄さ ん, ん
4歳の男の子でくんちゃんって言うんですけど、俺はその事前に何も見ないで行ったから、うん、ぐんちゃんだと思ってたんですよ、濁点の具で、うんうん、ぐんちゃんぐんちゃんつって聞いてて、くんちゃんだよって言われて、妻に言われて、ぐんちゃんとしか聞こえなかったよって言って。
声優さんもあまり合わなかったんでしょ。
そうなんですよ、
気の毒ですね。
うん、
どうなのかな。でもみんなファンだから期待して見ちゃうのかな。
でもね、だから細田監督がね、うかつなことに、うん、あの事前に親子の試写会やったんですよ、
はいはいはい、
ママさんが子供連れて見に来てくださいっつって、そしたらみんなね結構そこでもう時間の無駄だった、ただで見てんのに、ひどいものを見させられたっつって。
そんなにひどいの。
うん、あのね、ヤフー、妻が時間調べるのに検索したらヤフーのレビューがババーってグーグルに出るんですよ。そこでもうひどかったっていうのがバーンって、あの検索画面に上がってきちゃう。
すごいじゃないですか。
そう、だから親だからね、意見として子供のない人が俺は子供嫌いだからとか、うん、子供がいる人はいいと思いますつって言ってるけど全然違う。子供いるからこそイライラしてしょうがない。
今日の小泉さんは大変テンションが
しまった。お酒のせい
かもしれませんね。今日はだって竹熊健太郎さんも聞いてくださってるそうなので、うん、まあちょっとね落ち着いていきましょうよ。
そうです、ちょっとカメラを止めるなのことを思い
出して。カメラを止めるなは僕はスタッフもキャストも監督もフォローしてるから、プロデューサーも、もうずっと感想が流れてくるんですよ、タイムラインに。なんて心健やかになるっていうか、自分の好きなものが褒められてることの楽しさ、もう自分スタッフ気分で T シャツ売り切れてごめんなさいねとかって思ってますもん今。
俺はね、未来の未来のレビュー映画レビューを やらなくてもいいの、ヤフーとか普段見ないとこまでのこのこ出かけてって褒めてるの見て、分かってねえなおめえはよっつって、イライラするんですよ。
だから褒めてるあのカメラを止めるなを見て健やかになりましょうよ。
そうですね。
僕でもあの映画は見て1日初めて見て、もうずっとずっとずっとその思い出してて、思い出し笑いとかしちゃって、
はい、
あそこもいいあそこもいいってずっと思ってて、うん、普通だったらこう君の名の時もそうだったけど、
うん、
見てる時は面白いけど見終わった後であそこ変じゃないかって気になっちゃう方なんですよ、
うん、
次々と、
うん、
全然気になるとこないの、
うん、
で小泉さんも多分ね明日になるとね余韻があって、うん、何か思うことがあると思うので、
なるほど、
ぜひね版権は捨てずに、
はい、
あの版権持ってると都内とか違う映画館でも見れるんですよ。あの 控え割って言うんですけど、はい、僕ずっと池袋をシネマロスターで見てたんですけど、その半券見せたらちゃんと新宿でも1000円で見れたので、
なるほど、
あの皆さんもあのなんか、ね、新宿混んでたらす池袋行くとね、今日に3回ぐらいやってるから、池袋そんな遠くないじゃないですか。だって新宿から乗ったらすぐでしょ、
まあ、そうですね。
だから駅からも相当来ないので、はい、池袋おすすめしますよ、
はい、
僕初めて見たシネマロスター見たのね。それであのトイレが近いので、はい、終わってすぐにトイレに立ったんだけど、はい、その時ちょっと知り合いのプロデューサーっていうか、あの元の支配官の方に会っちゃって、で、あ、増野さんってちょっと知り合いなんですよ、それで声かけていただいて、トイレに入ったら背中からもう拍手喝采がわーって聞こえてきて、で慌てて会場に戻ったら、その監督とか何人かのキャストがスタッフが出てきて、それでトークが始まったんですけど、誰も席立ってないの。だからアフタートークって普通さ、はいはいはい、みんなこう抜けちゃうじゃない、何人か、
うん、
半分ぐらい帰っていっちゃうじゃない、
うん、
誰一人帰らなかったんですよ。
うーん、
それぐらいね、見た人が一体感があって、うん、本当終わった後にちょっとその辺の人と飲みませんかレベルの、
うん、
仲良くなっちゃうぐらいのレベルですよ。
素晴らしい。
まあ、この辺の話はね、ファミレス映画館じゃないや、三平映画館でも喋ったので ね、
そうですね、
繰り返しませんが、
はい、
まあじゃあ近況はそんなものでいいですか。
そうですね。じゃあまあ今日はね、竹熊健太郎さんも聞いてくださっているということで、
はい、
私と春曲げと、
はい、竹熊さんは今画面に見てらっしゃるのかな、どうなのかな。なんか1時間遅れちゃったんで申し訳なかったですね。
すいませんでした。
はい、皆さんコメント欄でコメントしてくださいね、関係者の方も。で、私と春曲げドンっていう本は最初太田出版から出たのかな。
そうですね、オウム事件の直後に割と出てるんですよね、
で私はハードカバーというか最初の大きい本を読んでて、
はい、
ソフトカバーかな、
で
今回文庫で初めて読み直したんですよ。文庫高くて、もう
そう、僕はね1200円で買いましたよ。
僕ね2000円ぐらいしたかな。
高い、もともとは780円です。
うん、なんか品切れなんですけど、文庫版って結構構成変わってた。
40歳のクリーターの壁があんまり面白かったから、はい、前から読みたかったのを、
40歳の壁、
そう、この機会で読みたいなと思ってたんです。
僕が今まで何度もこの番組で話して、ハルマゲドンと渡していったりとか、
うん、
オウムと渡していったりとか、いつも言い間違えてましたけど、正しくは私とハルマゲドンでした、
うん、私とハルマゲドン。あ、でもオウムと私、あれ、なんでが元々の連載タイトルだったんじゃなかったでしたっけ。
そうでしたっけ。なんかね、構成もね、文庫版変えてあって、
僕ねクイックジャパンで読んでました。
あ、
クイックジャパンに元々載ったんですよ。
あ、なるほど。
そう、書質がね、ね、オタクとハルマゲドンだ。だからね、あ、なんかオタクとハルマゲドンっていうタイトルっていうかフレーズがなんか残ってるなと思ったら、そうだって、僕熱心な初期のクイックジャパン読んでましたから。
うん、あの赤田さんっていう人が編集者だった時、編集長だった時かな。
そうですね。でね、竹熊さんがベラボーな人々とかね、連載されててね、
う
ん、
クイックジャパンって今の雑誌とも別の雑誌だったんですよね。
うん、まあ今の全然見てないから分からない。
元々は赤田雄一さんっていう変わった編集者の方が、あの磯野家の謎っていう本を飛鳥新社って出版社でヒットさせたんですよ、
うん、
でその時のボーナスをもとに資材を投げ打って作ったプラ、あのゼロ号があって、でも それを飛鳥新社で出したんですけど認められなかったので、確かそれで太田出版に引っ越して。
あ、そうなんですか。
それで最初の頃は赤田さんが編集長だったんです。その頃僕書いてて、
うん、
金色不要っていう詩人にインタビューしたりとか、銀色の夏のパロディで金色不要って人がいて、
うん、
その人にインタビューしたものを書いたりとか、結構初期の頃やってたんですよね、
うん、
で後に北尾さんっていう担当、あの編集長になって、今はもう全然違う雑誌になっちゃいましたけどね。昔はサブカル雑誌だったんですよ、それ竹熊さんとかこの本にも出てくる大泉さんとかね、はい、よく書いてらしたんですよね。面白かったでしょこの本。
これはねすごい本でしたよ。あ、今まさにそれこそ朝原翔吾とかが先日死刑になったタイミングで見るからこそ、うん、また感慨深いところもありました。
これだってさ、今復刻するっていうか増刷すればいいのにね。
そうですね。
あのどういう本かというと、オウム事件のことを起点に竹熊さんが自伝として書いてる本なんですけど、オウムは人事じゃないと、自分だって 一歩間違えたらオウム的な考え方だったんじゃないかっていう反省を書いてる本なんだ
よ。あのオウムの人が朝原翔子を支持したように竹熊さんにもグルがいたと。
うん、そう、それがね、
あの X さん、
X さんでね、すごいなんか。
でもあのでもその X さんのおかげで竹熊さんはそのアスカじゃないアリス出版でお仕事をもらえるようになって、だりあの版下作りとかでいろんなことを教えてもらったんですよね、
編集者としてね。
そう、
またその X さんがさ、こうちょっとこう薬とか大麻かなんかをこうまあそう書いてないんだけどね、タバコのようなものを、
うん、
タバコのようなものをこうちょっと与えることで、自分とこの関係性を つなごうとするんですよね。
あのね、仕事とドラッグと両面から人を、
がんじがらめに。
そうそうそうそう。
まさにオウム。
そう。
オウムもそうだったんだね。
まあオウムは給料もらえないですけど。
オウムは信じて、薬物で、気持ちをこうなんか頭を脳内を切り替えて、あるこう思想を植え付けるってものだったんだけど、それのちっちゃいバージョンだったってことですよね。またそれが面白くてね、この文庫版で読むとさ、ほら和解してね、
うん、
あのその X さんと話すシーンまであるんだよね。
そう、それがそこが一番面白かった。
面白いんですよ、
まあ、その出だしも面白かったけど、普通そういう人とはそれっきりになるじゃないですか。
その人が偉いのは、なんか本に雑誌に書かれちゃった時に書かれた通りだったよと自分は。
そう、
結構悪口いっぱい書かれてるのに、
あとお金も結構ちょろまかして
た、ちょろまかしてたりとか、あと仲間たちがみんなであいつやばいんじゃないかと言い始めたら、みんな悪口言い始めてみんなが悪く思ってることが分かるとかね。
そう、
結構感動的ですよね、この再会物語ね。
再会がものすごい良かった。あと、うん、あのお金のこととか、あとその仲間に竹熊さん、実はさ、俺 X のことさって言ったら、相手の方がヒートアップするっていうところが、
そう、俺も俺もみたいなね。そう、すごい面白いね。そう、青春的ですよね。
そうそうそうそう、映画にしたい。
で、竹熊さんがまたその学校の勉強とかが好きじゃなくて、うん、でどんどんこうドロップアウトしていって、
うん、
それでエロ本業界に入り込むとかいう青春の話なんだよね、
う
ん、
そう、
だから青春小説みたいですよね、味わいは。
そうなんですよ。
でだからそれがまた宗教にも絡んでて、途中でだからオウムのことを分析するコーナーもあって、でまあ、竹熊さんの意見としては、オウムの人たちは頭はいいのかもしれないけど、笑いに関する感性が欠けてて、
ユーモアがない、
そう、それが自分とオウムを分けたんじゃないかという仮説を立ててる
んだね。そうですね。
いやー、いい本じゃないですか、これは。
そう、だからね、僕もその辺すごく共感するところがあるんですよ。うん、僕ね、あの、70年代の青春にとても未だに憧れがあるんですよ。
はいはいはい、
あの、学生運動とか、60年代かな、あの、神田川とか、そういう感じの。だけど、前はね、そうやって、下馬棒を持ったり、バリケードの中で立てこもったり、
ええ、
俺もしたい、暴動に参加したいみたいな気持ちがあったんですけど、実際今、デモとかあるじゃないですか、
はい、
もう絶対無理って思うんですよね。あの、合わない、そういう、だからフェスも、昔俺はウッドストックに絶対タイムマシンがあったら行ってみたいって思ってたんですよ。
うんうんうん、
だけど今フェスがあるけど、全然行きたくない。
フェスね。
そう、だから遠くにあっていいなって思ってたのが、ただの憧れですよ。
まあね。
自分のその適性がないっていうのが、今だったら本当に分かって、実際そこにいたらもう5分で帰ると思います。
そうか、でも僕ちょっと羨ましかったのは、自分がもし僕も勉強嫌いだったから、エロ本業界に入り込んでたら、
うん、
結構文章書くのも好きだし、
うん、
もう、あと自分一人で、高校の文芸部の武士って毎月出してたんですよ、
うん、
わらばんしで、
うん、
だから
摩天楼みたいですね、
うん、デザインとかもできないけど、それなりに頑張って作ったかもしれないから、こういう道に入ってた可能性は本当にあるなと思った、
はあ、
で自分の場合酒も飲めないから、そのタバコのようなものにハマったかもしれないしさ、うん、でもこの本ってさ、意外だったのはさ、タバコのようなものがさ、
うん、
害がないって人結構多いじゃない、
うん、まあ、増野さんはね、多分ダメだと思いますよ。
うん、でもさ、タバコのようなものってさ、
うん、あ、違う違う、それじゃなくて、うん、その集団の
生活。いたらね、入ったらね。
多分ね、みんなにすぐ嫌われる。
まあ、それはそうでしょうけど、実際僕、文芸部だって、部長だったんですけど、部長で一人で作ってたのね。
それが良かったんですよ。
そう、それが、どんどん部員が増えていって、僕の活動を見てみんなが増えていったら、僕が辞めることになったの。それは分かってますよ。なんだけど、すごくその何、あのタバコのようなものがね、
はい、
あの対談の中でね、 普通タバコのようなものやる人ってさ、タバコぐらいの害しかないって言いがちじゃない。でもこの本を読むとさ、害があるって書いてあるよね。
あ、僕ね、それには本当に異論がありますよ。タバコよりも害がないって言うけど、そういう人たちはみんなタバコに混ぜて吸っているから、両方の害がある。
まあね。でもさ、それ意外な感じでさ、このかつてやってた人がさ、
ええ、
なんかこう、かすんだように、トレーシングペーパーがかかったようになっちゃうって言ってたじゃない。
あ、そうそう、言ってた。
あの、昔薬やってた人が。うんうんうん、僕、それが、所属の時から印象的で、うん、そんな意見ここで読んだことなかったから、
うんうん
うん、若い時は良かったのに、うん、年取ってから会うと、
うん、
薬当てた人ってみんなトレーシングペーパーかけたみたいにくすんじゃうんだって、うん、すごい説得力じゃない。
そうですね、ありそう。
だってしかもそれ経験者だった人が言ってるわけじゃない、うん、ハマってた人が、
うんうん、
怖いですね。
怖いですね、
うん、この本はだからそういう意味では大麻反対派の人にとってはあの強力な一冊じゃないでしょうか。
そうですね、うん、あのね、すごく素敵だったのはその X さんがもう15年後なんかものすごい素直な人になってるんですよね。
そう、大人になってね。
15年前の時の若気の至りみたいなの読んでてこっちも恥ずかしくなるぐらいのこと言ってるじゃないですか、うん、でそれをね、いやでもまあそうだよねみたいにすっごい丸くなってて、そこがなんか、うん、
いいですね、
感動的なぐらいでした。
なんかさ、人ってさ変わらずにずっと頑固とかさ、うん、そういうの好きだけどさ、うん、変わっていくことは大事だよね。
あ、
でさ、ほら、
そりゃだって若気の至りのまんまいたら痛いだけの年寄りですよ、ね、
なんかさ、ちょっと話したけどほら、カメラを止めるなの監督も、すごい昔にミクシーの岡本太郎のコミュニティで、
は
い、自分は岡本太郎を超えるっすとか書いてて、それがなんか吉田豪さんによって記事になってましたけど、
すごいですね。
でも僕はもう岡本太郎を超えたと思ってるし、
あ、
大人びてたでしょ、カメラを止めるなっていう映画って。
どういうことですか。
だからこう若気の至りと反対だったじゃない、結構若さもあるけども、あるこう人生の機微を感じる映画だったじゃない。
主人公が若者じゃないですからね、
うん、そうで、あ、年取っていい人になったんだなって感じがする、うん、から結構僕はだからそういうなんかヒッチハイクするような若者って苦手だったんだけど、
うん、
カメラを止めるなの監督がもっとヒッチハイカーだったって聞いてから急に好感を持ちましたよ。
あ、
ヒッチハイカーでも素敵になる人はいるんだと。
なるほど、
思いましたよ。
僕はもともとヒッチハイカーは素敵だと思ってます。
思ってますか。
そ
うですか。
まあ、ただ新潟で夜走っててヒッチハイクの人が急に現れたんですよ、
うん、
つい素通りしてしまいました。
そうですか。あ、そうか、車も運転できてるから小泉さんがヒッチハイク乗せる可能性もあるってこと。
そうそうそう、なんかね、急に現れたらね、ビビってあのアクセルをわーって踏んでしまいましたよ。
あ、竹熊さん聞いてくださってみたいですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
元気でいらっしゃいますか、
ね、そうそう、私はうまけど他はどうでした。
他は何だろう。あ、オウムとかについて増野さんなんか思うとこあります。
あ、オウムはね、だから僕前も言ったと思うけど鼻炎がね、
はい、
ひどいから京都大学出身の人がオウムに入ったら鼻炎が治ったっていうの、
うん、
鼻に紐を通して、
うんうん、
あの時僕言い間違えたけど 鼻に通して喉に通すんだって。鼻から喉に通す。
あ、だってさっき鼻から鼻
って言ってたもんね。あれは間違いでした。
どうやるんだろう
って。鼻から喉に通すんですって、でも今鼻うがいはしてるんだけど、紐を鼻から喉に通すの難しいんですよ。
そうですよね。でやるだけで痛そうですよ。
でもそれやってこう紐を通してしごくと、治るんだっていうのね、それをオウムでやったっていう人がさ、信じちゃったらしいんだけど、僕もね信じちゃうかも、そういうことしたら。もしオウムに行って鼻炎が治ったら、小さいとこからずっと患ってたんだよ、
うん、
で病院でも治らなかったんだよ、
うんうんうん、
それがその、まあ、インドのヨガらしいんだけど、鼻に紐を通してしごくことで治ったらさ、やっぱし世界にはねまだ分かってないことがあるし、秘密があるんだって思ったかもしれない。
僕は今あの瞑想に興味がすごくあるので。
瞑想ね。
オウムの人たちがあの刑務所に収監されるじゃないですか、はい、日常かな、死刑囚は、だけどそこでじっとしてたらもうあの人たちはへとも思ってないなって思いましたよ。
まあね、
いくらでも瞑想できるぞっつって。
なんか死刑に関してもさ、ほら なんかあの女性のなんかライター、誰だっけ、あのほらオウムのことずっと書いてた人、
江川翔子、
江川さんが書いた文章をね、みんなが絶賛してて、もうオウム事件は解決してるっていうか、結構のことが分かってるから死刑しょうがないっていう立場だったんだけど、うんうん、それに対して森達也さんが、いや違うと、自分が見てたのと違うっていうふうに長い反論を書いてるの、両方読むとね、江川さんのだって一見すごいつづまってて、なるほどと思って読んじゃうんだよ、で森監督の読むとまた森達也監督の意見もそうだなと思っちゃうから、やっぱ一概に言えないから、そう思うと死刑しちゃうのは早かったかもね。あと僕死刑ってね、そんなに辛い罪と、あの罰と思ってないの、生きてる方が辛いもん。
そうですね、
だから僕の考えは死刑は楽なことだから、極悪犯罪人は生かしておけっていうのが僕の意見。
ほう、終身刑ですか。
そう、死刑っていうのはむしろ楽な、ずるい逃げ道だっていうふうに思ってますね。
へー。
で、まあでも森達也監督は生かしておくことでもっと聞くことがあったんじゃないかっていう立場。
へー。
ですね、
あのね、僕週刊プレイボーイ読んでたんですよ、当時、はい、その週刊プレイボーイでね、僕相当ね洗脳されてたんですよ。大体週刊プレイボーイの言うことは正しいって思って、だからそのサリン事件の前かとか分かんないんですけど、今きっとなっては記憶がおぼろで、週刊プレイボーイはオウムを擁護する記事を載せてたんですよね。なんか横暴だみたいな、結構左寄りだったから、だから僕は最初オウムを応援した気持ちで見てたので、本当にやばい連中だって分かった時は結構愕然としました。ジョイユも好きでしたよ。
ジョイユって結構さ、セックスしてません発言とか面白かったんだよね。あと顔もシュッとしてるしね。
あのね、でもとにかくテレビに出て誰一人自分に味方する人がいない中で一人で反論してて、それがかっこよかったんですよ。
そんな感じ。あ、そのこと竹熊さんも書いてらして、あの、孫氏、朝原翔子がいかにテレビとかで面白い切り返しをして、みんながそっちに思わず納得しちゃったかってことも書いてるよね。だから、オウムはそのリアルタイムで見てると、本当は人事じゃない、自分だってそっち側だったかもと本当は思わなきゃいけないはずだよね。
ただね、僕がオウムにもし何かの機会で入るきっかけみたいなのあったとしても、僕は集団生活も苦手だし、
まあ、一人子体質だからね。
そう、根性もないし、きっとみんなに嫌われるし、こっちも嫌いになるから、絶対すぐに
辞めてたかも。
辞めてたし、
僕はね、オウムに入るかもと思った一つの理由はね、食べ物に興味ないんですよ、僕。
なるほど。
だから、オウムが食べてるすごくまずそうな食べ物が苦じゃないかもと思った。あの、僕カロリーメイトとかよく思うんだけど、味どうでもよくて、栄養さえ取れればいいってとこがあるの。それちょっとオウムに一歩じゃないですか。
そうですね。
まあでも実際自分はわがままだし、協調性もないから、
俺たちはダメですよ。
ダメかもね。僕だって森達也監督の A って映画は、当時誰も物書きを褒めなくて、
あ、そうなんだ。
僕が個人的に手紙書いたらそれが気に入られて、チラシの文章に使われたんだよ。
すごいじゃないですか。
だからそれで森達也監督とずっと長く交流があるんだもん。
へぇー。
でも本当その当時、チラシに僕の名前載った時に裏切り者とか言われたんだから。
へぇー、え、誰に？
加藤翔輝さんっていう、前喋った。
おはようクジラに出てた人だ。
そう。で、将棋の、両親とも将棋指して、前回の本と出すラジオで名前出さずに言ってたのは加藤翔輝さん
だ。今言っちゃった。
うん、まあいいんだけど。
なんで伏せてたんですか？
まあちょっと気に、まあ一応伏せとこうかなと思ったんだけど、加藤翔輝さんって頭良くてディベートチャンピオンなんだけど、僕ね、昔加藤翔輝さんの前でね、第7サティアンって歌を歌ったことあ
ん
の。
どんな歌ですか？
第7サティアン。
まさかのオリジナルですか？
ああ、いくつかのサリンっていうの。ダイヤモンドのメロディーで。
ああ、
ちょっと音痴だから。
歌なんだ。
そう。それちゃんと全部歌詞があるのね。それでちょっとすいません、音痴で。それを面白がってくれて、加藤翔輝さんが。
へ
ぇー。増野コーチはそういう人だったのに、急にオウムの映画をね、褒め始めてどうしたんだと。写真時代かなんかで批判されたんだよ。それで僕それ反論をニューズメーカーって音楽雑誌で書いたんだもん。
はぁ。
それぐらいね、あの自分たちにも降りかかってくる問題だったんですよ。
昔はロッキングオンに書いたらミュージックマガジンで反論みたいなのよくありましたよ。
写真時代とニューズメーカーっていう不思議なこう戦いがあったんだから。 それっきりだもん、加藤翔樹さん会ってないの。
そうなんだ。
僕、加藤さんのことすごく好感持ってて何度も言うけど、とっても頭良くてディベートチャンピオンで、何でも言い任すことできちゃうの。
すごい。
A を、もう、こ、何、カラスを白とも言えるし、白鳥を黒とも言えるみたいな人なんですよ。で、それだから、ネットなんかで、こう論破とかしてても意味ないと思ってるのは、うん、どんなことも言えるんだよ、頭いい人って。
うん、
もう、ある意見を言おうと思えば言えるんですよ。
うん、
で、そういう、加藤さんみたいな人を見てると、
うん、
もう、右でも左でも、どうでも言えるよと。あとは、その人がどういうふうな人なのかってことだと思ってるんですよね。
僕はね、頭の回転が悪いので、その場で言い返せなくて、あわわってなって、後で、くー、あげればよかったって。すっごい悔しくなる人間です、
うん、僕割と言い返そうだけどそれでも、ね、ずっと考えてますよ言い返した後でもこう言えばよかったなとか、だって離婚のことなんて未だに思ってるんだもん。 あの時あの弁護士にこう言えばよかったとか、
はい、
それをもう十数年やってても、もしかしたらもう頭がおかしいのかもしれませんけど、
うん、
そう、なんかこの本に戻るとね、
はい、
竹熊さんはじゃあ自分はどう生きればいいのかってことの一つの仮説を出してるんだよね。旅人の、
あ、そうですね、うん、
論理だっけ、旅人の理論、
あと大晦日の、
大晦日の、だからそういう、あの、もともとこの本ってオウム事件があった時に一晩で書いた原稿が元になったらしいんだけど、そういう書かずにいられない気持ちで書いたものを本にしてるんですけど、なんかそういう、じゃあ自分はどう生きるかの仮説もちゃんと書いてあるところが、
はい、
すごい僕この本単行本に出た時に付箋だらけになっちゃって、もうびっしり付箋つけて読みましたよ、
うん、
で、あの、だから旅人の論理は、あの、いろんな場所を行き来することでどこにも染まらずにやっていくみたいなニュアンスになったと思うんだけど、
うん、
実際竹熊さんはそうやって生きてらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、ずっとフリーランスですもんね、
うん、そうありたいですよね。
あ、でもね、あれですよ、我々は結構間違いがあるから、竹熊さんにこうやって好きかって言って、
うん、
なんかもし間違ってるとかあったら早めに教えてください。そうだ
ね、旅部長の論理か理論か忘れちゃってるしねどっちだっけ。でもね、まあ僕の言葉で言っちゃってるから、ちゃんと読んでください、皆さんは。
そうですね。うん、ちょっと、まあなかなか今高くて買えない人もいるかもしれない、ね。
っていうか、これ、ちくま文庫の方増刷してよ。
そうですね。
もしくは電子書籍にしたらいいですよね。
なんか、電子書籍にしようとしてたら、
うん、
あの、文庫化のお話をいただいて、電子書籍というか、ネットで無料公開しようとしてたんですよね。
うん、
で、それで、あの、講師出版されましたっていうことが後書きかなんかに書いてました、
うん、そういえばこの本ってね、夢の旧作の短歌がずっと引用されてて。
あ、それ短歌なんですか。
そうなんですよ。僕、夢の旧作の短歌についてシンポジウムに出たことがあるんですけど、実はこの竹熊さんの本で初めて夢の旧作読んだから、
うん、
歌人なのに、
うん、
だからなるほどと思って、こういうあの気持ちに、なんかシンパシー感じる気持ちっていうかね、
暗い短歌ですよね、
うん、ハウの世の電柱に身を寄せて思う人を殺した人の真心、夢の旧作ね。でそういう短歌がね、ずっとこう引用されてんのね。
うーん、
うん、この本でもデザインが前知ってるのと違う、神崎無限さんなんで表紙、ほらあれだよね、中島ラモ、
うん、
の表紙とかも神崎無限さん
の、ね、あ、そうなんだ。
神崎無限さんがそもそも竹熊さんと同世代で一緒に仕事してたから、この本にも出てくるんじゃないかな。
へえ、
名前伏せて、あの、
そうですね、うん、名前伏せてる人が結構いっぱい出てくるんですよね。
だからあえて伏せてるけど、竹熊さんの身近にいる誰かなんだと思いますよね。
へえ、
うん、いや、エロ本は今もうでもそういう文化ないからな。僕とかの世代がギリギリこれにちょっと覚えがあるんじゃないですか、銀色の自動販売機。
そうですね、うん、自販機本、僕自販機本のエロ本は読んだことなかったんですけど、うん、僕はね、投稿写真っていう三出版のエロ本が大好きだったんですよ、
うんうん、投稿写真ってありましたよね、だいぶ最近までね。
いや、もうね、10年前ぐらいにもう終わ
ってますよ。中森明夫さんが連載してたのは何？
中森さん書いてなかったんじゃないかな。
拓八郎さんが書いてたのは？
あ、それがスーパー写真塾じゃないですか。
あ、そうか、じゃあごめんなさい。僕がさっき言ったのは、スーパー写真塾に、 加藤正樹さんが、正樹さんっていうものかな、正樹さんでいいんだよね。加藤さんが書いてて、僕がニュースメーカーで、批判書いたんだ。
スーパー写真塾はね、今も、あ、今は違うか。ブブカとかのコアマガジンだったんですよね。で、投稿写真は3出版で、3出版の方がね、ユーモラスなんですよ。ユーモラスで楽しい感じがコラムとかあって、やっぱコアマガジンはね、やっぱコアなんですよね。えぐみが前に出すぎてて、あんまりちょっと苦手だったんですよ。
こういう名刺間違うの怖いね。旅人の論理のとこちょっとわかんないな。どこにあります？
はい。旅人の論理は、ああ、でもあれですよね。高校の同級生の鉄道オタクの話とかも面白かったですね。
面白かったですね。
やっぱ突き抜けてる人がね、いるんですよね。
そうそう。
ちょっと目次にないから見つけられないですね。
そうそう、ないんですよ、それ。
そうか。
もう私たち老眼だから、すぐに探し出せないというね。
付箋を貼っときゃよかった。
なんか対談がいっぱい載っててもよかったですね。
そうですね。
X さんとの対談も載ってるし、大泉さんっていうオウムのことずっと取材してたね。大泉さんって今どうしてらっしゃるんだろう。
大泉さんのね、そのオウムに入会して本を出したやつを読みたいなって思いました、これ読んでて。
大泉さんってさ、それこそ消えた漫画家？
あ、今消えた漫画家を映画秘宝でやってますよ。
僕の時代だと本当になんかある時代を象徴する、
そうですね、
ノンフィクションライターだったよね。
今漫画家が自体があんま消えなくなりましたからね、ネットのおかげで。
大泉さんって確かもともと宗教かなんかの親、
あ、そう、エホバの証人
の子供かなんかで、そっからノンフィクション書くようになったんじゃなかったっけ。
そんなこと書いてましたね。
僕この人の本ですごい覚えてるのが、ちょっと待ってね、もうこういう名詞は出てこないな。なんかね、東京最低生活、
ほ
ー、家賃月2万円以下の人々って本が好きだったんだよね。
面白そう。
なんかね、毎回ね、東京最低生活ってる人にね、闇雲のエールで送って終わるの。頑張れ頑張れとか言って、そこに人柄が出てて、あ、この人はなんか信頼できるなっていう感じがあったな。大泉光成さんね。そういう、だからずっとオウムのことずっと取材してた人との対話が載ってることも、この本の読みどころだよね。
そうですね。
そう、結局旅人の論理だったのか旅人の理論だったのかが分からないままですけど、まあ、皆さん読んでください、この本。入手困難だと思うんで、まあ、竹熊さんが電子書籍にしてくださるかもしれませんし、もしくはちくも文庫に読みたい読みたいってみんなでツイートしてください。ちくも文庫のツイッターアカウントにみんなが読みたいぞって書けば増刷してくれないのかな。今
どうでしょうね、復刊 .com っていうのがありますけどね、あれどうなんですか。
なんか僕それで復刊されたことありますけど、まあ、ロットの問題なのかな。文庫本ってロットがすごく多いから、ただ新潮文庫なんて500冊ぐらいから増刷するって噂だけどね。あとほら、ほら、返品のない月曜日って本が、
はい、
東京都っていう神田の本屋さんだけで増刷されて復刊したんですよ。返品のない月曜日って本が、だそういうことができるから、ある書店が売る、自分のところで売るから増刷してくれってちゃんと言えばできるんじゃないのかな。
もしかしたら図書館にあるかもしれないです。
そうですね。なんか僕古本屋さんで買うのが嫌でね。
あ、
まあ、今回買っちゃいましたけどね。
古本屋で1200円で、
僕なんか2000円で
高い
買っちゃいました。
3倍ぐらいになって、
しょうがないですけどね。
読みたいからしょうがない。さあ、そういうわけで、じゃあ、ゆうすけいきますか。
ゆうすけにいきますか。ゆうすけはどうでした？
ゆうすけすごい小説でしたね。
ね。
あのね、結構ね、文章がシリアスで、トーンがかっこいいんだけど、内容がもう、
ひどいのね、
むちゃくちゃ、無様なことしか書いてない。
そこが良かったでしょ。
そう。素敵な人だなって思いました、尾崎世界観さん。なんか、
印象変わるでしょ。
まあ正直、しゃらくせえって思ってたんですけど。
そんなこと思ってなかったけど、そんなこと思ってなかったけど、名前は変わってると思ってたから。
そう、名前と、クリープハイプっていう、なんか、バンド名のかっこよさ、シュッとした感じとかで、なんかね、そう思って、申し訳ないことに思ってたんですけど、
すごい、
面白かった。なんかひどい内容で、
いやそれこそだから竹熊さんのファンの人が読んでも面白いと思う。
いやもうね、笑わせようとしてる感じすらあるっていうか、してると思うんですけど、うん、最後の姿がすごいじゃないですか、うん、
あそこさ、最後急にさ、あの夢みたいになるじゃない。
夢みたいになりますね。
あそこってさ、あれに似てない？ほら、あのほら、あの又吉さんの小説、最初の又吉さんの小説もさ、最後さ、そこはちょっと作り物っぽいってわざとなるじゃない、
はあ、
ちょっとシュールに、
はあはあ、
それをもっとエスカレートさせたみたいな感じだよね。
うーん、まあでもね、 ありそうって思いましたよ。
なんかさ、まず冒頭から不思議でさ、なんかある人の描写があるんだけど、その人が主人公じゃないような書き方してあるんだよね。
そうだったっけ、どんな内容でしたっけ、うん、冒頭
最初の一章が、なんかこの主人公のこと語ってるのかと思ったら、
はい、
っていうことを語った人がいたみたいな。
そうだっけ、
うん、あ、それはオチなのか、オチっていうかネタバレになっちゃったのかな、今僕の言い方だと。
まあ、冒頭だったらいいんじゃないですかね。
不思議なのか、書き方が不思議で、最初の章も不思議な書き方だし、最後の章も不思議な書き方だし、
うん、
でも途中に絶対これ尾崎さん自分の経験だよねと思うようなリアリティがあって、
うん、
またさ、社会への憎しみがすごいんだよね。
サンチマン。
なんかさ、そんな人に見えないじゃない。
そうそう。
あとさ、成功してる人なのに、うん、成功してない時のことが書いてないから、
うん、
こうやって成功したってのは一切出てこないじゃない。
そう、最後希望があって終わるのかと思ったら、
成功してなかった。だから、全然
悲惨なまま終わった。
青春って屈辱だと思ってるんだけど、屈辱のままで終わるんだよね。
そうですね。
すごいよ、この。
いや、それがね、半端じゃないんですよ。
ね、あとさ、汚さとかへの敏感さがすごくない？
うん、すごかった。
なんか、何かこう、品物をベタベタ触って手の指紋がついたとかさ、
うん、
なんか汚い描写がすごいリアリズムが
な
る、うんうん、あと匂いとかね。
そうですね。
あと付き合った女の子の顔とかね。
いやもう顔もね、あれだけど、顔も辛辣に描いてますけど、まあ、なんかね、デリケートな部分の匂いとか。
そう。それがさ、あとさ、すっごくつまなそうなの、セックスが。
そう、一個も楽しそうじゃない。
なんかだからさ、モテててさ、うん、やりまくってる人ってさ、うん、毎日楽しいのかなと思うかもしれないんだけど、うん、嫉妬も楽しそうじゃないから、うん、
地獄巡り。
むしろ、なんか心がスッとするっていうか、
うん、
バンドマンでモテててもこれかって。
まあ、やっても地獄、やんなくても地獄みたいな。
うん、すごいよね。で、またさ、尾崎世界観ってペンネームで、
はい、
で自分の5本目らしいんだけど、ユースケって。
はい。
だから自分のことだと読んでよっていう提案じゃない
です
か。
そうですね、俺ですっていう、ね。
それがこれだよ。
ねえ。
ファンの人はどんな気持ちで読むの？
いやー、そういうファンに水をかけたかったんじゃないですかね。
すごいよ。これを支持してるファンの人たち
も。いやー、素晴らしかったですよ。うん、
だからさ、これミュージシャンの本として読んじゃうとさ、びっくりしちゃうよね、普通にさ、全く知らない状態で小説の新人賞かなんか取ったものとして読んだら、
うん、
よかったね。
あ、そういう読んだら、あ、この人バンドうまくいかなかったんだなって。
そうそう、絶対成功してない。この人今どうしてんだろう、
うん、
野垂れ人でじゃないかと思わせるよね。
あのね、バンドの人間関係も本当にいいんですよ。
さ、すごいすごいよね、この人一人ぼっちになるんだよね、うん、あ、言っちゃったけど、
うん、
そう、なんかもうね、
そこに至る感じ、もうスタジオでなんかもうとにかくみんな金がないっていうのもあるし、
そう、
まあせせこましいんですよ。
金がないことでさ、ちょっと犯罪まがいのこともしてるんだよね。
うん、する、平気でする。
すごいよね。
いやでもしますよ、俺だって若い時はキセルなんていくらでもしましたよ。
そうですか。僕はね、真面目だからね、しないんですよ。
はあ、
でも、フランスの若者って、改札でお金払ったりしないんだって。フランス人の若者はみんな改札を飛び越えていくっていうふうに聞いたことがあるのね。こんなこと言うと国際問題になっちゃうのかな。
まあ僕ね、国際問題になるかもしれないけど、今ちょっと思い出したけど言っていいですか、うん、イギリスに行った時に、うん、あ、僕バンドでイギリスと台湾と香港行ったことあるんですよ。
うん、
それで行った時に道がすっごい汚いんですよ、
うんうん、
あの見てたら通り行く本当スーツ着たり普通のちゃんとした人がポイポイゴミ捨ててくの、
うんうんうん、
だからあこういうきっともう僕のうがった考えですよ、
うん、
道に捨てたゴミは奴隷が拾えばいいって思ってんだなって思いました。
それとはもう関係ないんだけどいやだからその例えばあとさライブハウスへの憎しみね。
あそうですね。
でさしかもさお笑い芸人って貧乏だって言うけども俺たちよりはいいじゃないかみたいな態度なんだよね、
うんうん、金払わなくていい
じゃない、まだ500円とかギャラもらってるからいいじゃないかと、
うん、
でも僕やってきた身からするとギャラもらえないこともあるし、うん、交通費とか浅草とか行って、うん、農業だったりするから、
うん、
ある意味地獄ですよ。
大喜利のイベントは参加費払ってますよ、
うん、ただノルマがきつそうだったね。
ただそれはね、僕バンドのこといくらか知ってるので、はい、
バンドやってたから
言うと、うん、実力が認められてる人たちですよ。ライブハウスの方でブッキングをしてくれるっていうのは、うん、ライブハウスが出てくださいお願いしますって認めてる人しかその立場になれないんですよ。じゃ
あまだ認められてる方なんだ。
そこそこの実力がある感じでした。
でもなんかこれ読む限りは全く売れる兆しもなければさ、
そうですね、
どうして売れてったんだこの後。
でもそういうの中で売れてく人たちもいるんですよ。
いやこれはヒリヒリするよね、
うん、
だから前も言ったけどギッターズっていう万引き集団、吉祥寺に実在した万引き集団のこと書いてる小説があるんだけど、それみたいな味わいだったな。その小説もおしっこ漏らしちゃうシーンとかがリアルなんだけど、うんまあ痛そうで苦しそうでお金がなくて、うん、匂いに敏感で音に敏感で辛そうですよね。いや僕もっと鈍感だな。僕ちょっと音に過敏なところあるんですけど、
うん、
風邪ひいてたりすると、うん、ここまでじゃないですね。あと人の顔とかあんまり気にしないから、
うん、
割と人の顔が綺麗でもそうでなくても、うん、割と気にしない、
うん、
ぼんやりしてるっていうところがありますね、
うん。
いやーこれはでももっと話題になってもいいのね。
ちょっとねただ世の中に対して憎しみが強すぎるなと思いました。あと、
うん、
ストレス耐性があまりにないぞって思いましたよ。
どうなんだろう、どこまでデフォルメしてるんだろう。
そう、こんなストレスばっか感じてたら生きていくのさぞ辛いだろうなって思いました。
ねそう本当にそうですよ、
うん、
なんかそのちょっと言えない事情で詳しく言っちゃいけないんで言わないんですけど、
うん、
小泉さんも気づいても言わないでほしいんですけど、
はい、
ちょっととあるご縁で僕お世話になってて、ただ僕がごめんちょっとね勘違いしてご迷惑かけちゃったことがあるのね、
うん、
だからそのお詫びしたいなと思ってるんだけど、
うん、
でもそのせいで二度と会ってもらえないかもしれないんだけど、会った時にどう思われるのかとか本当に気になっちゃうね。これ読むとね、
あ
こんな厳しい眼差しで見られたらタジタジだなみたいな感じがしたかな。
そうですね、
ただ本当にちっちゃい時の気持ちの描写とか、
うんうん、
生々しくてよく覚えてるし、
うん
結構その凝った文体なのにしゃらくさくない。
そうですね、うん、中でこなんかメタ的なセリフが出てくるじゃないですか、
うん、
歌についてのことなんですけど、それがそのままこの本のことを指摘もしてるんですよね、
うんうんうん、
だからあなんかそこでちょっとねギョッとするんですよ、
うん、だ結構工夫のある通り一遍の話じゃなくて、
うん、
えっていうところが結構ある書き方してますよね。
そう、でもね、読みやすかったですし、うん、とにかくえぐいし、良かったですね。めったに読めないものを読んだって思いました。
なんかね、そうそう、読みにくくはないんだけど、僕はその痛々しすぎて、ヘビーだったから少しずつ読みましたね。
あ
深夜のね、歌舞伎町にあるね、パリジェヌっていうね、
うん
よくヤクザとかがいっぱいいて土下座とかしてるような喫茶店があるんですけど、
う
ん、
そうですね。
そこの、熱帯魚の水槽の前で読みましたよ。
へ
え。そこにいるといつもね目撃するんですよ、その土下座してる人。
へえ。
あとホストとかホステスさんとかがよくいる喫茶店なんですけどね、それがとっても似合ってる小説でしたよ。
まあ、ただ本の中ではこうして結構ね 暗いじゃないですか、うん、主人公が。だけど、うん、それをこうして形にする客観性があるってことは、うん、尾崎世界観さんは多分ね、愉快な人じゃないかなって思います。
なのかな。
なんか中島みゆきみたいな。
ああ、ラジオとかはね。
いや、じゃあ話し方聞いてるわけじゃないですよ。うん、中島みゆきの作品も暗いじゃないですか。うんうん、だけどそれをそういう風にする感じの人って、割と素では明るい、まあ、愉快な人って思うんじゃないですか。
あの道で倒れて誰かの名を呼び続けてたりするけど、それを歌にするってことがもうそこ笑ってるもんね。
そうそうそうそうそう。だから暗いまんまだとこうはなんないと思うんですよ。
まあそれはそうかもしれませんね。
まあでも中には暗いまんま暗い表現をする人もいるから、まあ外れてるかもしれないです。
どうなんでしょうね。でもそういう意味ではもう私小説として読むととてもびっくりするし、まあ、フィクションだとしてもある徹底した人物像になってるから、結構だからかなり味わいのあるものを読んだっていう印象ですよね、読み終わるとね、
すごかった。
なんかだから夢に見そうでしょ。
夢に見そうですね、
うん、僕がこの間話したのはあのほら葬儀の日っていう小説読んだ時に夢に見たっていう感じ。
いや本当にね最後のね場面が面白すぎて、かっこつけの人はあんなことを絶対書かないって思いますよね、
うん、そうそう。なんかコメント欄で菊池雷司さんって人が、
はい、
ゆうすけ気になると、
はい、
嗅覚が敏感だと大変そうと。
ああ
、匂いって敏感の方ですか。
僕ね匂いはそんなに敏感かどうか分かんないんですけど、味覚は敏感だっていうふうには占いの人に言われましたよ。
うーん、僕匂い鼻が悪いのでね、だから僕セックス描写で匂いが出てくるとちょっとダメなんですよね。
へ
ー、うーん、そういう意味でもうわっていう小説でしたね。
そうですね。
今結構聞いてくださってるのは31人も見てくださってて、でも早速こうブーイングボタンが一人押されてますよ。
それは未来のファンじゃないですか。
かもしれませんね。あと細田監督かな。
そうですね。
すいません細田監督。
すいませんでした、ね。ちょっとさっきはお酒の勢いでひどいことを言ってしまった気がします。
なんか小泉さんが珍しく声を何度も荒げたからそこが音割れになってる気がする。
申し訳ありません。
そうそう。なんかこんな感じでしょうかね。本と雑談ラジオは豊橋で今度イベントやるんですよ。
あ、そうだ。そうですね。
今それが目に入ったので忘れないうちに言っときますね。
はい。
9月23日日曜日、私の誕生日ですよ。
そうですね。
50歳ですよ。で、豊橋の本屋さんの2階、
うん、
豊橋市呉福町っていうの、
うん、
豊川堂2階、
うん、
で、13時からです。
宝泉堂かもしれない。
宝泉堂 ?15時から18時ぐらいまで無料です。
はい、
で私と小泉さんが行きますので、
はい、
多分その場で本を売ったりしますのでね。あ、だから本当にもし私とアルマゲドンとかが毎日増刷かかってたらその時売ったりできるん
ですね。そうですね。
この尾崎世界観さんの本も並べられることができるので、
な
んか私たちがやってトークで売るとちゃんと買ってくれるじゃないみんな。
そうなんですよ。
もう僕そういう仕事しようかな。もう好きな本を売ることで生計立てる流しの本屋さん。
お
なんかあんまり嘘がつけないじゃないですか私たちって。
そうですね。
だからその本当に言えることしか言ってないから、ああこの人たち変なことも言ってるけど本気なんだなってことが多分伝わるんだと思うんだよね。なんで今回紹介した本をどちらもねぜひ読んでください。
はい。
古本屋さんを設けさせるのは嫌ですけど、まあこっちのゆうすけの方はまだ新刊というか去年出たばっかしだと思うので、ね、
そうですね、うん、なんか賞取ったんですかこれ。
これね又吉さんがねテレビ番組であの面白いって取り上げたみたい。読書芸人大賞受賞。
へえ、読書芸人が評価したんですね、
うん、いいなそんなこと評価されたらね。
へ
え。七釣りだも
すごい。
あ、で出たの2016年。
おととしだ。
おととしですね。おととし出て七釣りだ。なんかあんまり曲聞いたことなかったんですけど今ちょっとずつ聞いてますよ。
へ
ー、割と甲高い感じの声で歌うんですよね。
へ
ー、また歌詞もすごいひねくれてて、
へ
ー、あのファンの人の気持ちを勝手に歌ったりとか女性の視点で歌ったりとか、やっぱ一筋縄いかない人ですよ。本当にひどいな物書きなのにこのボキャブラリーの偏差。
ほう、
うん、そう。 私たちでもそのイベントまでにちょっとなんかテーマを決めて選んでた方がいいね、本ね。
そうですね。
今まで紹介した本。
まだでも内容決めてないんですよ。
決めてないんですよ。で、まだ先だけど、うん、前回はちゃんと決めましたもんね。
前回は生涯5冊。
生涯の5冊っていうのを選んだので、なんか僕も切り口決めて、ある切り口で選ぼうかな。
そうですね。
あ、だからちょっとこう、いわゆる小説家じゃない人が書いた小説が僕好きだって、うん、そういうのをいくつか紹介しようかな。ギッターズももともと演劇の人が書いたものなんですよ。まあ、でも古本しかないか、ギッターズは。
そうか。
本すぐ絶版になっちゃうからね。
そうですね。
竹熊さん、せっかくもしまだ聞いてくださってるんだったら、一言コメントをね、お伝えしたり、言ってくださったりしても、いいのかもしれませんよ。あ、青木玲香さんが、いや、あの怒りは間違えていない、びっくりマークって、擁護してますよ。
すいません、ありがとうございます。
あの熱い怒りをね。そうか、でも僕ちょっと残念だけど、その、細田監督、
はい、
やっぱり今まで見たのが2本とも好きじゃないから見ないと思うな。
そうですね。まあ、すごく、まあ実際問題、僕以外でも、今までのファンの方も割と、褒めてないから、
うん、だってそれ見るんだったらもう一回カメラを止めるのは見ますよ。
そりゃそうですね。
1000円払えば見れて絶対に楽しくなることが分かってるし、もう僕はあの映画のこと考えてる時だけは元気があるので、中毒みたいですもん。
そうですね、うん、
今日もその T シャツ着てるしね、
も
うこの T シャツもやっとわざわざ T シャツだけ買いに行ったんですから。
おーすごい、
うん、そう。
じゃあまあ今日はですね、はい、実はこれ以外にも三平画館分もあるから、
そうだね、そろそろ長いので、はい、なんで皆さんちょっと今日はこれで終わりますけど、三平画館っていう三平っていう店で撮った、
まあ、事前にこの人たちはその前にくっつくから、
くっつくので
後にしますか、そういう風紹介がある方、
まあそうだね、
そう
後でもいいですね。
そうですね、
まあその辺分かんないけどくっつけます、
くっつけるので、じゃあこの後三平画館をお楽しみください、
聞いてくださいということで、もう3時ちょっと前だからぴったしでしたね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ではでは、
さよなら。
三平映画館大きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
本日はカメラを止めるなという今公開で、公開1ヶ月だそうです ね、
ねえ、
だけど連日毎回満員の記録を立て続けて継続 しているというすごい状況でね。
今日私は3度目ですよ。
すごいじゃないですか。
しかも今日はチケットを取るために朝の9時から並んでましたよ。
僕は一緒に撮ってもらいました。
9時に並んで10時20分からのスタートという、
はい。
でもみんな10時ぐらいになると、
うん、
会えない人たちがみんなで嘆いているというですね。
そうなんですか。
そんな映画ですよ。
の代表版の映画を見てきました、はい。さて、そんな
映画の
カメラを止めるなを見て、一体我々はどんなサンデーレストラン林家のメニューを選ぶでしょう。あれ、あのウェイターさんが撮ってきたのは、ちょっと現れたら、
まあ、何でも美味しそうなんですけどね。このとっても安いハムカツとかも美味しそうですけどね。
あのね、ナポリタンとかね、そういう結構割と粗末なメニューもね、すごい美味しいんですよ。
そうですよね。でもどう考えても高級なものを頼まなきゃいけない。
頼まなきゃいけない。苦しい。
苦しい。
お金もないのに。さあ、そういうわけで、まあ、この企画はですね、まあ、僕が今、南くんと新潟で、ファミレス映画館というのをやってるんですけど、
はい、
その前身となる、川崎隆夫さんと一緒にやってた三平画館を今は
リターンですね。
コント雑談ラジオの枠でやっております。
なんと
注文して林家で録音してるからいつもより音声がねちょっと良くないんですけど、どうぞご容赦ください。
そうですね、ちゃんとこれは僕の声も聞き取れてるのかな。
触れてるから大丈夫です。あの
椅子とかを鳴らさない方がいいんですね。注文じゃしないといけないですね。
すいません、
ウェイターさんもなんか
ねえ
スッキリソングの本田君みたいな格好してますよ。
ねえ、そう、ここは本当チンピラとかそういう店員しかいなかったんですけど、改装したら皆さんすごい上品な感じになって、
はい、
でも美味しさは変わらないので、
はい、
ぜひ皆さん映画の後には林家に 足を運びください。
本当だ、カレーライス550円だって。
そう、カレーライス、あの、僕はね、目玉焼きカレーが好きですね。あ、あのね、うん、ハンバーグ美味しいんですよ。実は昨日、あの、弟子の永田くんとも来て食べた。
あ、そうなんですね。
6個も食べた。毎日来てる。
美味しそう。
そう、あれ、すいません。
もうね、僕はちょっと奮発してみますよ。
はい、じゃあ僕は、はい、肉と野菜のシチューと、
肉野菜、
はい、はい、あのビールのあの中で
中段、
はい、
僕はこの牛肉の角煮シチューで、はい、ライスで、はい、ホットコーヒーください。
ライスとホットコーヒー、
はい、はい、
ホットコーヒーいつ頃お持ち
ですか？後で、
食後で、
はい、はい、
じゃあ大丈夫ですか？
はい、はい、よろしくお願いします。
ということでね、とっても高いものにしていましたよ。
最高額メニューじゃないですか。
1890円ですよ。
すごい、そんなの見たこともない。
まあ、でももう僕、
でも僕もね、牛肉と野菜のシチューという
1230円
最高額レベルの、前はね1000円以上がね、ビーフステーキと、あ、ビーフステーキが1000円だ。
だいたいここ全体的に安いですもんね。
そうなんですよ。 安いのも美味しいけど、でも僕は生姜のプレートがとても好きなんですよ。
1280円です
か。それとね、あ、それよりちょっと安いのだった。このシチューのね、ここのメニュー一個も食べたことなかったから、今日こそ食べるタイミングだと思ったけど、
あ、
まあ、僕はねこれです。1230円。
はい、まあ、どうでしたか。ちょっとネタバレをね避けたい映画なんですよね。
そうだけど、避けるとね、何のなんか
何も言えないの。
そうだから、これはね、見てから聞いてほしいですね。
そうですか。
なんならじゃあこれはあれにします。有料配信 に
音が悪いのに。
音が悪いけど申し訳ないですけど ね、
まあ、ね。いや、もう僕はすごいこう、
あ、じゃあ前半をネタバレなしにして、
はい、
後半あのあれにします。
そうですね、
はい、ノートで、
はい、もう僕はキャストやスタッフをフォローしてるんです、監督とかも、
うん、
そうするともう毎日その詳しい情報がどんどん入ってきちゃって、
う
ん、ありとあらゆる人の感想を読むことができちゃうんですよ。
なるほどなるほど。
タイムラインで、まあ、でもほぼもうみんなすごい絶賛で、あまりにも絶賛する人が多いから見たくないって人がいるぐらいまで、
はあ、
たった一人ちょっと事前にネタバレを知ってしまってから見たから乗れなかったって人がいたので、すっごい気の毒ですね。
僕もね、映画秘宝を読んでたので、
あ、ちょっと知っちゃってたんですか。
後半でトーンが変わるっていうのは
聞いちゃってた。
知ってて、まあ、もうちょっと詳しいことも知ってたんですけど、まあ、
そこぐらいですよね。
そう、
知っていいのは。だから結構公式の予告編も見ない方がいいんですよ、本当。
なるほど、
うん、ただ前半がつまんなくても、うん、僕途中で席立とうと思ったんですよ、初めて見た時。
お、あまりにつまんなくて、
もう菱沼監督が面と向かって進めてくださったんだけど、
あ、先日あったファミレス映画館の2018上半期ベストに菱沼監督結構上にの方に入れてましたよね。
でとある映画に似てるっていう話まで聞いてたんですけど、とにかくもう、もうダメだと、ま、ゾンビ好きな人ってこういうの好きだよなとかって、もう憎しみさえ感じて、
ああ、
もうマニアックな人ってこういうの好きなんだよなとかって、もうね、席立とう立とうって何度も思って、
うん、
もうあとちょっとで立つところだったんですよ。
ほうほうほう、
我慢してよかったですよ。それだけ知っててほしいですね、この前半
聞く
人は。
そうですね、
うん、そこだけだから、最初はもう辛いかもしれませんけど、我慢するとね。
僕ね、そう聞いてたから、そこまでひどくないじゃんって思って見てましたよ。
なんか僕も3度目だから、丁寧に作られてるし、ね、だいたい厳しい条件で作られてる中では、よくやってますよね。
いや、すごい、素晴らしい。
素晴らしいでしょ。これだから、その、うん、ワークショップで作んないとね、
うん、
例えば有名な俳優さんがあんなことやれって言ったら無理ですよ、
うんうんうん、
時間的な拘束とかも、
うん、
稽古もすごいしなきゃならないでしょうし。
そうですね、
だからそういう意味では出る人全員無名で、
うん、
誰が中心人物かも分かんないから、うんうんうん、それもいいですよね、
うんうん、そうですね、あ、この人が回してるぞみたいなのがいっぱいありますもんね、
そう。でそれがあとね、だから演劇ブックの演舞ゼミっていうののワークショップからスタートしてるから、その役者さんたちが見せ場がなきゃなんないわけですよ、いろんな人の。
なるほどなるほど。
だからいろんな人の見せ場があるんだけど、それがまた全然嫌じゃなくて、
あ、いい、よかった
よかった。
確かにみんな見せ場あった。
本当に素晴らしいですよ、うん、
佐伯茂さんみたいなおじさんがいましたよね。
なんかいろんなおじさんがいて、おばさんもいて、見たことない人ばっかしなんですけど、どの人のキャラクターも生き生きしていて、でこの映画って多分上手に作られてるっていうタイプの映画だと思うんだけど、そういうものってしらけることないですか、上手なものって。普通は僕は結構上手なものってしらけがちなんですよ。
そうなんだ。
だけど全然しらけない。すごい熱いから上手にもかかわらずしらけない。
なるほど。
それは監督がその生身の人間の、うん、例えばちょっとしたミスとかを含めて愛そうとしてる感じがあって、全部の欠点が全部プラスになっていくみたいな、ミラクルを感じましたよ。ちょっとね、僕今まで見た映画で一番好きぐらいかも。
すごい。
なぜかっていうと、
それはレストラン林家メニューで一番高いメニューを食べる。
まあね、でも
しょうがない。
何度も見た映画ってあって、例えばキッズリターンとかも大好きなんですけ ど、でも下手するとこの映画はもっと見ちゃうかもしれない。
おお、すごいですね。花熊優作さんのあれみたい、ドリューバリモアが出たローラーコースター、なんとか。
なんかエンターテインメントなんだけど、その家族の問題とかが解決していくじゃないですか。
そうですね。
あの僕そのさ、最初にさ、ある人が泣くのね、娘の写真を見て、あの泣いた時点でまず爆笑だけどでもその後がまたね、
まあ、大した悩みでもないんですけどね。
まあ、でもあるじゃないですか、きっとこう、親心っていうか。
そうですね、お酒飲んで泣いてましたもんね。
すごいよくできてると思って、台本が。で、あのシーンを出すための伏線もちゃんと出てくるというか、一個一個がこう意味あるように出てくるし、あと後半にとてつもないとんでもないこう展開になっていくのも、全部事前にそういう風になったらしょうがないっていう仕組みになってるの。
そうですね。
すごいよくできてる。
それがね、素晴らしいのは、そういうのって辻褄合わせになりがちじゃないですか。
だからちょっとね、この映画語るときにね、悪い例出すのがちょっと気の毒なんですけど、ほら僕たちがよく課題にしてる、とある映画でさ、タイトル言わないでほしいんですけど、ほらあの人がこう積み上がるポーズが出てくるプレミッドやる映画あるじゃないですか。
そうですね、言わないです、
それに比べた時のこの違いちょっと似たシーンがにもかかわらず、ここまで感動的にできるかと。
そうですね、私たちが辻褄合わせじゃないんですよ。
そう、私たちがその
形、見せ場として辻褄を合わせてるんですよ。
で、私たちがその嫌なあの映画は、もうその伏線回収のためだけに伏線を作ってるじゃないですか、もう取ってつけたような。いや、
でもね、それをついつも合わせるためにもう人間を歪める、
歪めてる。だそれに比べた時に、全部こうつじつま合わせができてるんだけど、その人たちが人間である、だから生きてるからこうなったんだっていうのが感じられるし、だから終わった後にキャストが出てくると、もうあの人たちが出てきたと思っちゃって、もうその人たちが大好きになってるもうこの人たちとなんかこうお付き合いが始まるんじゃないか。
あのね、撮影前はちょっとどうかなって人がね、その人たちがもう
みんな愛すべき人物に。
そうなんですよ。
それで今日僕その T シャツ着てるんですけど、この T シャツもただのグッズじゃなくて、作中に関係してるから、
ね、
これ着ることで、作中人物になった気持ちになれるんですよ。
あの山にいた気分になれる。
そう、もうなんていうのかな、自分が関わった気持ち、もう他人なのにもう関係者の気持ちだもん。もう
厚かましいですね。
もうツイッター見ててもネタバレしないようにとか祈りながらこう、あと T シャツ売り切れてごめんねとか自分のことじゃないのに、それぐらい思い入れてますよ。
おー、よかったですね。
もうね、ずっと考えちゃうの。小泉さんも明日またこれ思い出し笑いしますよ。
あ、本当に。
僕もうね、ずっと見てからね、ずっと考えてるんだもん。あのシーンはどうだったんだろうとかで思い出し笑いとかしちゃう。
いや、もうね、それを言うならね、僕は未来の未来を見て毎日思い出してムカムカしてる
いや、あんまりね、何か思えるときに違うものをけなすのよくないんだけどダメだったんですね。
ちょっとダメでしたね。
でも子供が可愛いって噂じゃないですか。
そこがあのね、子供多分ね、あのいろいろ感想を読むんですよ。松野さんがカメラを止めるの感想を読むように、あの子供がいる人なら楽しめるって言ってるんですけど、全然違う。
子供がいるからこそむしろムカムカしてしょうがない
え、子供の可愛さが描けてないから
全然可愛くなかった。だから俺はね、本当にあの最初見てて子供のフォルム見たら2歳児かなって思って見てたんですよ、そしたらすっごいプラレールを緻密に上手に組み立てるし、言葉も明瞭でお父さんお母さんって言うし、2歳でそれ無理じゃないって思ってすごいなんかよく分かんないまま見てたら、後で4歳だって分かるんですよ。
え、本当にお子さんはいないのかな、監督
2人いるんですよ、で登場人物があの4歳と0歳でうちとまさに同じなんですよ、家族で、まあ、うちはおばあちゃんもいるから5人家族なんですけど、だけどねそれも あるからこそどうしてこうだみたいな、そう、それ
見どころはないんですか。
それで、ね、あのちょっと待ってください、僕はね、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
今小泉さんのメニューが届きましたよ、
はい、ほら型って言わないように僕は全部手渡しで受け取ってるんですよ、はい、それでね、あの4歳児が主人公なんですよ。僕は4歳児だったらもうどうしても好きになりたいんですよ、
可愛いから
4歳ってだけでも、はい、男の子で、ところがどう見てもまずね声がすごいね、あのネット上では声優さんのことを悪く言う意見が多いんですけど、はいはい、もうそもそも配置が間違ってる女の大人の女性がとても演技とか上手な可愛らしい素敵な女性なんですよ、はいはい、あの人にやらせたことでもう全然子供の声に聞こえないし、
あ、まあそのキャスティングの判断が良くなかった、
可愛らしくもなんともないんですよ。
そうか、
大人が子供の声を当ててるっていうのが最初から最後まで拭えない
んです。なんと嫌な映画なんだ。
そう、それでだってそれでも4歳ってだけで僕は好きになりたいんですよ、
まあね、
だけどそれが可愛いと心の底で全然思えなくて、まあ、つうか憎たらしいとしか思えないんですよ本当でも、
ね、そこまで
役が憎たらしいんですよ。
そこまでひどいのか。
そう、役が憎たらしいけどでも可愛らしい面、うちの子だって憎たらしいところいっぱいありますよ、実際うざいところとか、だけどそれをね好きになりたいのになれない、むしろ憎いと思ってしまうことで俺は傷ついちゃうんですよ。
なんという恐ろしい映画レビューでしょう。
そう、だからあのねあの被害者意識俺出すの大嫌いなんですけど、はいはいはい、傷つけられたって気持ちをものすごい
被害者意識を持ってしまった。
そう、抱かされるくらいひどい。
細田監督に
そう、
まあ、落ち着いてどうと食べてくださいよ、
はい、というでもまあ楽しいところもねちょっとはあるので、
は
い、
あ、じゃあ今日からはそれを忘れて、
そうですね、
あのカメラを止めるなのいいところを思い出してくださいよ。
そうします。
だから ねいろんなシーンを思い出しては楽しんでますよ、
はい、じゃあ僕はですね、そんな嫌なものを思い出してしまったせいで食事がまずくならないように、はい、
なんかね
肉と野菜のシチューを
食べてくださいよ。
ゾンビになったつもりで肉を食べようと思います。
なんか僕どんな映画とか見ても、やっぱりしばらく経つとあのシーンってちょっと変じゃないかとか、実もおかしいんじゃないかなとか思っちゃうタイプなんですけど、カメラを止めるのは全く思わなくて、むしろよくできてるなと思ったり、あのよくできてるけどしらけないなと思ったり、はい、いただきます。
わ、美味しそう、
美味しそう、
すごい、とても美味しいですよ、肉と野菜のシチュー。
はい、いただきます。そう、なんかねこう思い出しては比較できるような映画がいくつかあるんですけど、比較できるような映画の欠点とかむしろ思いついちゃったりして、今まで気にならなかったのに、だから多分この映画って見ると
比較できるいい映画のことですね。
そうそう、結構評判になっている他の作品と比べたくなるんだけど、どれよりもいいと思っちゃう。なんかさ、そのこの監督ってなんか10年ぐらい前に吉田豪さんが岡本太郎かなんかのミクシーのコミュニティでこの監督の若い頃にね、 すっごい迷惑なこうコミュニティにね書き込みがあってね、
嵐だったんです。
そうで、自分は岡本太郎を超えますみたいなの書いてて、ものすごいなんか痛い感じだったんだっていうの、
若気の痛いん
ですね。で僕はそれを聞いて、いや超えたと思った。岡本太郎超えたよ。
素晴らしい。
だって僕岡本太郎結構好きだけど、岡本太郎のことを考える時間よりももうカメラを止めるのを考える時間の方が長いし、
松野さんの中では圧倒的に
超えてるんで、圧倒的にもう人生の中で岡本太郎の本を読んでた時間や、絵を見てた時間、太陽の塔を見てた時間などを全部足しても、もう圧倒的にカメラを止めるのの方が勝ってしまっています。
スタッフの気分ですもんね。
もうそうだから、人によるでしょうけど、僕にとっては岡本太郎なんか超えてるから、その当時の彼の発言はただの予言だから、何の問題もないとぐらいの思い出ですよ。いやー、すごい美味しそうなシチューが来ちゃいましたよ。
素晴らしいですね。ブリグズリーベアの後俺も食べればよかった。
ブリグズリーベアも面白いんだけど、でもちょっとでも同じ比較されるような映画だね。
そうですね、撮影映画です。
ただあのね、ベアの場合ね、T シャツがね、作中に出てくる T シャツは、なんかリピーターが抽選で当たるって仕組みになってる。ダメじゃない。売ってるのは D さんっていうイラストレーターの人とのコラボレーション T シャツは売ってるんだけど、それ作中と関係ない、ただのグッズじゃないですか。
嫌ですね。
ダメでしょ、作中に関係ある T シャツを欲しいんでしょ、みんな。
そりゃそうだ。
その気持ちをカメラを止めるのは分かってるんですよ。
公式グッズですよ。
カメラを止めるのは映画見終わった後もずっと人生が続いていくってことを、コミックでの作品だから、もう地続きなんですよ、ずっと。
そうですね。
だからブリックズビーベアも面白いですけど、ちょっとそのグッズに関しては失敗しましたね。
なるほど。
というのが僕の判断ですよ。ただカメラを止めるの T シャツがね、全然品切れになっちゃってて、なんかしかも売れても売れても監督たちには利益にならないっていう噂を聞いたんですよ。それは嫌ですね。
かわいそうですね。
どういうことなんだろうか。
美味しいでしょ、シチューが。
よかったですね。いやでもどの人が好きでした、カメラを止めるの
は。あーでもそうですね、監督が好きですね。どう考えても
監督いい人ですよね。
メガネも良かったですね。ちょっとしか出なかったけど、
あの助監督っぽいでしょ。
助監督かな。そうですね、助監督役の人かな。
なんかでもみんなどの人のことも僕人の顔覚えないんだけど、もう街で見たら絶対気づくぐらいのインパクトだった。
むしろ街で見て気づかない顔立ちの人たちです
よ。いや僕も覚えましたよ。だってほらあのプロデューサーの人、
まあ、知り合いですからね、松野さん
に。僕にとってはでも監督実は話したことあるみたいで。
そうなんだ。
確かね、野賀もっていう、あのノバトだ、ノバトっていう、あの劇団の劇を見たことがあって、その時のアフタートークにいくつかの劇団が出るような、あの多分テアトロコントのテアトロコントっていうイベントでの仕事でアフタートークした時に、多分団長でお話したことあると思うんだよね、あの監督の人。だからそれ後で気づいたんだけど、
俺今ね大変なことに気づきましたよ。
何ですか。
食事と一緒にビール頼んだのに、
あれ本当だ。
こりゃないよね、チャンスよ。
ちょっと
車で今からビールやだよ。だってさ、一緒に飲みたいのに。
まあいいだろうか。僕もコーヒー頼んだし。
そうっすか。いやソフトドリンクでいいですよ、むしろ。そしたら
なんか僕がコーヒー後で出ちゃったからかな。
そうか。
ビールって後で飲むと嫌なんですか。
食事との、そう、一緒にその味を混ぜて口の中で、
なんと楽しむものですよ。断ってもいいんじゃないですか。
そうします。ちょっと、あのマスの書店にコンビニでビールミニストップで買っていきますよ。
なるほど。
だってね結構高いんだもん。
まあね。
そう、すいません、あの一緒にビール注文したんですけど、食事が終わっちゃったんでキャンセルでお願いします。
コーヒーもいいの。
コーヒーは、あの、あ、そっか、コーヒー飲もうかな。代わりに、
まあ、まあ、その商店にありますけどね、コーヒー。
そうっすね。なんか、ちょっと一瞬としてしまった。
なんということでしょう。
今、こんなことで瞬となんてしたくないんですけど、俺はタフな人間なので、そんなくだらないことでいちいち瞬となんかしたくないんですよ。どう思いたい。
カメラを止めるの子供が見てもいいじゃないですか。 問題あるしないでしょ。
一切ないですね、うん、ただゾンビがうちの子は怖がるかもしれない。
うーん割とだからエロ的な要素はないんですよね。すごいなと思ったな。でもゾンビなんて全く興味がないので、興味があるゾンビファンとしてはどうなんですか。
いや、まあ、ゾンビ映画ではないですよこれは。
まあ、でも
そうゾンビの撮影映画ですから、
ゾンビ映画として無理に見たら、
ゾンビ映画として無理に 見れないですね。ジャンルが違う。
そうなのか、
で
もまあゾンビ映画と思って見た方がいいですよね、みんなはね。
そう思ってみるといいですね。
うん、
うん、
今日なんか伊集院さん、朝伊集院さんがこの映画を絶賛したそうですよ。
あ、そうなんだ。伊集院さんも見に来たんだ。あ、池袋、ロサかな、池袋が伊集院さんの
パンフレットを読むと水道橋博士が絶賛してるし、夏山智弘さんのラジオは聞くとちょっとネタバレしてるんだって、
う
ん、
なるほど、
うん、気をつけてくださいね。
そうですね、
うん、いいな、僕この映画のワークショップに出たかったな。
そうですね、
うん、まあでも全員が出たわけじゃないでしょうけどね。稽古楽しかっただろうな。
監督は、でも監督自身はね姿を現したわけじゃないですもんね。監督役の人が出ただけで、うん、まあね、
監督トーク上手で、よくアフタートークをやるんですけど、
うんうん、
まあ上手ですよ、仕切りも。なんか、さすが岡本太郎を超えた男ですよ。
すごい。
で、奥様も映画監督らしくて、
うん、
今度、ロフト9で奥様と夫婦で過去の映像上映とかやったり、トークしたりするらしいので、早速それも申し込んできましたよ、昨日。
奥さんもね、あの、出てたあの奥さんしか頭に浮かばない。
あれとは違うみたいなんですけど、あ、でもね、今回の、ポスターとかのデザインしてるみたいですよ、奥さんが。
あ、素晴らしいデザインだったじゃないですか、うん。かっこよかったですよ。
才能ある夫婦ではないですか。
そうですね。
あと赤ちゃん出てきたじゃないですか。
赤ちゃん、
あれも監督の赤ちゃん
なんですよ。ああ、そうなんだ。うん、ああ、
もう僕リピーターだから。出演者の代わりに喋れますよ。
そうか、
裏エピソードもう勝手になんていうの、あの裏話を喋るやつ、コメンタリーもできちゃいますよ、
はいはい
はい、へー、3回見ると、2回見ただけでもいいんですけど、本当によくできてることが分かって、より面白いですよ。
ああ、なるほどなるほど、
うん、あ、今日の半径を持っておくと、
うん、
次回から1000円で見れるので、はい、半径を捨てないでください。
はい、僕は多分新潟に来ると思うので、
その時に東京だとね、映画館が違くても、僕の場合池袋で見たのに、その半径見せたらちゃんと1000円になったから、
すごいですね。
なんか東京とかいくつかの映画館で協定を組んでるみたい。
うーん、
だから今新宿で見れない人は池袋に行ってくださいっていうふうに案内してるんだよ。
そう、昨夜ね行ったんですよ、あのもしかして買えるかなって思って、
うん、
宿を今回新宿で取ってるので、うん、それでそしたら明日、今日は売ってないんですよって。だって実際指定席でもないですもんね。
そうそうそう、自由席
そう、今時それで買えなかったんですけど、あの増野さんが半券割りがあるから、
そう、僕10番でしたの、
そう取ってもらいました、
ね、でもなん か屋内で待つ場所があるから、
うん、
日焼け止めとか乗ってたんですけど、
うんうん、
そんな苦しくなかったです。あっという間にツイッターでカメラを止めるあの感想を読んでただけで時間が経って楽しく待ってました、
ああよかったですね。
もうね、最近元気なかったじゃないですか、僕。
そうですね。
だからもうこの映画見た時だけは元気ですよ。
おお、いやでもね、ブリグズリーペアもそうだし、カメラを止めるのもそうだし、そういう創作によって人々が明るくなったり良くなる映画じゃないですか。
うん、
増野さんも良くなりましたね。
いや、だからカメラを止めるのは、短歌にもしたんだけど、 妥協がテーマなんですよね。
そうだそうだ、
妥協をしてしまってた人が、妥協をしてたことを自分を乗り越えていく話なんですよ。
うん、
本当によくできてますよ。
うん、
それはだからなんか監督って若い時になんかお店を開こうと思って失敗したらしいんですけど、
あでもね、妥協を乗り越えていくだけでもなくて、妥協を飲み込んでそれを生かしてもいくん
ですね。そうですね、で大人だ、大人の話なんですよね。またあとさ、家族が出てくるんだけどすごい秩序を感じて面白いじゃないですか。
なんかね、顔が似てる、
ね、なんかこの親にしてこの子あり
って
感じで、そういうことの遅くささが全然ない映画ですね。
そうですね、まあ、子供がでっかいなとは思ったんですけど、まあ、実際そんなもんかなと後で思いました、
いやあの嫌なやつ役の人も途中からすごくいい、かわいそうに見えてくるしね。
そうですね、
なんかあと流行しそうなフレーズがいっぱいありましたよね。
流行、
よろしくですとか、
あれは雰囲気の悪い言葉ですよ、
ね、あんな脚本うまいなと思いますけどね、セリフ一個一個が。あとでなんか塩梅も良くて、さあ苦戦だぞって感じじゃないのもいいんですよね。
そうですね、
やっぱり難しいのって頭良くて緻密な人って、自分の考えたプランを全部ガチガチに固めるっていう作り方しちゃうじゃないですか。そういうとこがない感じがいいんですよ。
なるほど、
なんか人の緻密に考えてるんだけど、その役者たちの出てくるものを大切にしようっていう考えで柔軟に作られてる感じがして、今日もちょっと最後言ってたけど、本当にあったハプニングを生かしたって言ってましたよね。
ああそうですね、
あそこも見てるときにえっと思いますもんね。
うん、あれでもかっこよかった、
かっこよかった、見たことないからね。
そう、
あれ小泉さんの自主映画で見たことありましたよ僕。
そうで
したっけ、ちょっと画面が汚れてるのとか小泉さんの映画あるじゃないですか、でそういうのが最初気になったりとか、このカメラマークどういう視点なんだろうとか、あれ
僕のやつその後拭いたりしないです。
まあでもその小泉さんとかのやつって自主映画とかも連想するような、そういう要素がこう全てプラスになってるっていう。
あそうですね、はい、そういうわけでカメラを止めるな、
はい、コーヒーが来ました。
そうですね、あビールが、あそうか、ビールをキャンセルして、
アイスコーヒーを小泉さんが注文し、僕はホットコーヒーを飲んでます。
そうですね、
コーヒーも美味しい。
いやまあでもね、そうは言ってもビール飲みながら食べたらもっと美味しかったかなという気もするんですけど、そんなのを忘れてしまうぐらい夢中で最後まで食べきった俺にも落ち度がものすごくあるんですよ。とにかく美味しかったです、
まあね、
ただビールをキャンセルしたり持ってこなかったことに対して同じ店員さんが詫びの一言もなかったっていうのは触れておきます。
まあでもそれはビールを酒に持ってきてほしい気持ちは伝わらなかったじゃないでしょうかね。
ビール食後ってあります？
僕ビール飲まないから分かんないんですよ。
まあそこは
お酒飲まない人には分かんないことですよ。
そうか、
僕がコーヒー後って言っちゃったから、でビールは先かとか聞いてほしかったですよね。
店員さんはビール飲まない人なのかな。
そういうことありますよ。
そうですね、
あのその人にとっての当たり前が人によっては当たり前じゃないので、ご飯食べながらビールを飲むのが美味しいっていうのもそうなのかって僕は今日知りましたよ。
いやビールをまず飲みで飲むって
一口飲んでから
あまりない。
そうなの。
なんかつまみがあるじゃないですか。
そうなんですか。僕にとってはお酒をそもそもみんなとの付き合いで飲むだけでちっとも美味しいと思ったことがないので分かんないんですよ。そうそう、お酒好きな人ってお酒好きじゃない人たちが飲み会でどんなに無駄なお金を使ってるかがピンとこないと思うんですけど、
はい、
もう全然飲みたくもないのに一杯だけ頼むとかして、みんな何杯もおかわりしてて割り勘とか、
まあ確かにソフトドリンクの人に対しては申し訳ない気持ちはありますね。
そうなんですよ、まあ、そのことは別にそんな強く主張したいことはないんですけど、
そうそう、
今日でもねカメラを止めるな。僕の印象ではリピーターが少なかったと思います。リピーターが多い回に行っちゃうと、あの前半ですごい笑いが生まれちゃうんですよ。もう知った上で見ると、爆笑し、
なるほどなるほど、
結構そのもう知った上で見るとおかしいから、
それは初見の人にとってはちょっとストレスかもしれないですね。
それ言ってる人がいて、なんで隣の人はここで笑うんだろうといちいち気になって飲み込めなかったっていう人がいたりとか、その意味ではこの映画早く見なきゃダメなんですよ。
そうですね、
早く見なきゃダメだし、ちょっとでも情報が入ってきちゃうと、ものすごく乗れなかったって人が昨日いたから、もうちょっと知ってしまってから見たせいで、いちいちしらけてしまって、もうちょっとも面白くなかったって言って、
かわいそうですね。
かわいそう。
ちょっとでも気にしすぎじゃないですか。
まあそれもだからその人が頭がいいのもあって、あと物を作ってる人って分かるんですよ。物を作ってる人だからこそ敏感に気づいちゃったっていうのがあると思う。僕はしっかり騙されましたけどね。これはでもここからはもうネタバレしてもいいんでしょうか。
ネタバレ、まあ、してもいいですけど。
しなくてもいいですか。
じゃあ
でもしなくても話いいですかね。
どっちでもいいですよ。
僕でももう割とね喋りましたよ、自分の言おうと思ってたことは。
ネタバレなしでも、
ネタバレなしで、ネタバレのした後にあのシーンがとか言いたいこといっぱいありますけど、単にそれも面白いよねとかって言いたいだけ。
いや僕はね本当に面白かったのが、あのドアを開けてその中でわーってやり取りしてるのを、ドアの外から撮ってるところが、絵的にうわなんて面白い絵だって思って、あ素晴らしかったですね。首が飛んじゃう場面のことなんですけど、あんままあネタバレなしでこのぐらいにします。
あれがやっぱり本当にこう特殊な撮り方してるから、特殊な撮り方してる風に撮ってもいいわけなのに、本当に特殊な撮り方してるんだって。あれ、
あそう、え、どういうことですか。特殊な撮り方ってどういう意味で。
カメラを止めてないっていう。
あ
カメラを止めてないっていうのが一応映画全体のテーマなんだけど、止めてない手でさごまかすことできるじゃないですか、つまりカメラをこう振った時にさ、つなげばいいわけでしょ。
そうですね、
でも本当にあれはリハーサル何度もして1回で撮ったんだって、で5テイク目かなんかなんだってあれが。でも何度も稽古して、で何度も撮ってうまく撮れなかった回もあるし、あうまく撮れたと思ったらカメラが回ってなかった時もある。だからこの DVD が出たりとか、もしくは何かおまけクラウドファンディングのおまけをつけるんだったら、そのダメなテイクとかもね載せたらいいと思う。
あそうですね、残りの4バージョン見たいですね。
そうで撮れてるバージョンはそこそこ面白いんだと思うんですけど、だからあの画面トラブルがあったやつが一番良かったらしくて、それが最後のテイクなんだって。
なるほど。
僕は感動しましたよ。であれもさ考えてみたらゾンビ映画だからさ、血とか出なきゃなんないからさ、最もさワンカットとかに向いてないじゃない、
あの血をあこうやって飛ばすんだみたいなところとかね、
面白かった、
すごい面白かった。
あとあれとなんかいろんな特撮的なものもさ、その場で用意しなきゃなんないじゃない。
そう
あれ大変だよね。
そうあのてっきり舞台が最初にあったのかなって思って見てたんですよ。
はい、
じゃあ違うなって途中で全然そういう次元じゃないって思ったんですけど、それぐらいなんか緻密で作り込まれてました。
そう前半もつまんないって言えばつまんないんだけど、
俺はその
なな面白いと思えばよく作ってるなっていうか、ね、あの有名らしいですけど、あのロケ現場の水戸の浄水場、
まあ、あの確かにね不自然なシーンがいっぱいあるんだけど、でも自主映画だ見てる
と
不自然なシーンって結構あるから、なんかそういう意味での不自然さの面白さみたいなのになってるなって思いながら見てましたよ。
ね、ちょっと怖いしね、音が響いたりして怖かったりとか、結構こう余韻がね、音の響きのこう残響が響くんですよ、あの会場がね。とかあとあのさヒロインはさ結局どんどん追い詰められてさ、はい、一人ぼっちになる感じじゃない。
そうですね、
あれもさ怖いっちゃ怖いですよね、誰もが敵なわけじゃない、で味方のはずの監督さえもさ、頭がおかしくなっちゃってるっていう話だったからさ、そこもよくできてると思いましたよね僕は。
そうですね、
でこれネタバレになっちゃうんだけど、あの
あの映画ってつまりちゃんと失敗せずに撮れたらこうなるはずっていう台本もあったはずなんだって。
あ、なるほど。
だからみんなにはちゃんと撮れたらこういう台本だってことの台本も渡してあるんだって。それで撮影はわざとダメな台本っていうかミスする台本をやるわけだけど、そんな手間今かけてるんですよ。
素晴らしいですね。
その台本もおまけにしてほしいですよね、クラウドファンディングとか DVD の。
とにかくね、松野さんはね100回読みますよ。
もうねお金にする要素いっぱいあるから、
はい、
なんかこの映画いくら人が入っても監督とかキャストに還元されない仕組みらしいんだよね。
あ、かわいそう、契約だ。
だから今からでも遅くないから、うん、少しでもお金が還元されるようにね、した方がいいと思う。
そうですね。
で、演舞ゼミってあのつまり役者志望の人が自分でお金払って、うん、勉強しに来る場所だから、うんうん、キャストが自分で金払ってるんですよ、
うん、
あんなにいい演技やってるのに、
うん、
で僕それのダメなバージョン見たことがあって、うん、ほらあれもそうですよ、あの大根仁監督の愛の渦もそれなんだけど、
ね、
あれはいい映画だったけど、うん、僕が見たタイトル出さないとある映画は、うん、なんかね
愛の罰でした。愛の渦は別のやつだ。
愛の渦、恋の渦じゃない、
恋の渦だ、
うん、恋の渦、大根仁ね。大根仁さんのやつは面白かったんだけど、僕が見たとある映画は
愛の罰じゃなかったでした。
いや、恋の渦で、
あ、そうか、う
ん、そういう映画もなんか違うんであったと思うんですけど、愛の渦と恋の渦両方があって、
あ、そうなんだ。
愛の渦を撮ったのは三浦監督、三浦大輔監督で、恋の渦を撮ったのが大根仁監督だったはずです。
あ、そうか、失礼しました。
で、あのとあるね、その同じ演舞ゼミナルの映画で僕が見たやつでちょっとと思ったのは、男の俳優がみんな顔が似てて、僕が顔の認識力がないせいもありますけど、ヒゲ面で長髪なのね。
この前言ってたやつ、
でヒゲ面で長髪の男がこんなにいっぱい出てくるってなんかさ、日本なのにさ、でつまりどういうことかというと、ヒゲ面で長髪の俳優志望の男たちが出たがる映画だからです。
なるほど。
でその全員に役を振ったら似た感じのタイプの男ばっかり出てくるという映画になっちゃったんですよ。でもしかも一番中心人物になるキャストは違う役者さんを持ってきてるわけですよ、
うん、
見せ場をだから一番見せ場を持ってるのが違う役者さんなわけですよ、
うん、
でまたその人がちょっとマッチョで筋肉質だから、うん、マッチョって言ったら変だけど筋肉質だから、
うん、
引きこもりって設定なのにあんまり引きこもりに見えなくて、10年ぐらい引きこもってる設定なのに、だったら10年間体鍛えてる女性でもあればいいのに、
ゴールドボーイみたいな、ね、
そうそうそう、引きこもってるけど体だけ鍛えてるとかなら私も、なんかね悪口になっちゃったけど、本当にそういう気になるとかいっぱいある映画で、
なるほど、
サンダル履いてるところがあって、サンダルなんか履いたら後で困るなと思ってたらやっぱし困るわけですよ。もうそういうつまんなさ、あの面白いところもありましたけどその映画も、でもはぁゼミナールで作ってたからだろうなっていうこのマイナス残念ポイントだったわけですよ、ところがですよ、カメラを止めるのは全てのマイナス要素が全てプラスになってるんですよ。
そうですね。
しかもカメラを止めるなって言いながらカットってシーンが出てきたりとか、皮肉になってるんですよね。
ああ、そうか、
うん、よくできてる。あと親子問題も解決するし、いがみ合ってた人もちょっと和解しちゃうしさ、
あのね、あの人が山になる場面の素晴らしさがね、
素晴らしさがねあんなみんなで一体感がね一つの結末に向けてね、
あんないいあれは見たことがない、
あんなくだらない
映画にあれが出てくると大抵今まで見たのは全部がっかりした場面だったんだけど、
あんなに素敵に見えるってやっぱし同じシーンでも、
う
ん、どれだけ脚本とか設定で、
意味合いでね、
うん、素敵さが変わるかと。本当ですよね、
うん、
本当に湯を沸かすほどの、あ、言っちゃったけど熱い愛の人は反省してほしいですよ。
あとグーグーだって猫であるんですよ
もうね、もうグーグーだって猫であるは僕出てるから、
はい、
エキストラで、
あ、そうか、
まあ、いや僕たちだって映画って楽しくて楽しみたくて見るわけじゃないですか。
そりゃそうですよ。
でどんな作品だって楽しもうと思って見てるんだけど、こう目をつぶなきゃならないところが多ければ多いほど、僕の場合君の名前はそうでしたけど、アニメのね、
僕は未来の未来で、
とにかく目をつぶるところが多すぎてつぶりきれないよって感じになっちゃうわけですよ。それが一つも目をつぶらずに済んでいる、
カメラを止めるなやですよ。
はい。
割とこの今回ネタバレを恐れず喋ったけど大丈夫な気がする。
そうですね。
これ聞いててもピンとこないと思うから、見て大丈夫だと思う。これ聞いた後でも
監督さんや出演の皆さんもきっと喜んでくれますよ。
だといいですけどね。僕にとってはもう岡村太郎、岡村太郎じゃない、岡本太郎を超えたからもう岡本太郎なんて名前も間違えるぐらい記憶の彼方に遠く行ってしまいましたよ。
はい、そういうわけで、
はい、
三平映画館沖の皆さんは
突然復活した
一体どんな
気持ちだったでしょう。
怪しやメニューをこうカメラを止めるなを見て選ぶでしょう。
選ぶでしょう。
今日はこういう決め台詞が実は
あるんですか。小泉さんがビールが出てこなくてテンションが急に下がってしまい残念ですが、
はい、はい、それじゃあ皆さんカメラを止めるな、はい、ぜひご覧ください。
この後私たちは本と雑談ラジオをやりますので、ね、はい、そっちも聞いてください。
さよなら。
さよなら。